約10分。
さあ始まりました BMW で約10分。この番組は BMW になりながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのパルティです。そして、今回のゲストはフェアさんにお越しいただきました。
はい、どうも。何回ぶりなのか私もちょっと把握してないですけど、はい、フェアです。
でも最近 M のことで登場してくれたので、はい、まあ、ちょっと久しぶりかなっていう感じですね。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで
新しい車に乗れて僕も幸せです
そうですね、今乗ってる車は BMW i4 ですね。
はい、
新型のモデルになっております。
i4 eDrive40、はい、グレードは M スポーツでもなくスタンダードっていう。
そうですね、スタンダードですね。
スタンダードってこうちょっとやっぱりお、スタンダードかと思っちゃうようなところがあるんですけど、いい意味ですね
いい意味で。
M スポーツって結構ありこう今となって BMW 日本だと結構当たり前ですけど、
はいはい、
この価格帯の高い EV レンジで、
はい、
あえてスタンダードっていう、まあスタンダードといっても実際ラグジュアリーとか、
そうですね、
そういう位置づけ的には結構ハイクラスハイラインっていう感じですけど、はいはい、これが個人的にとてもツボだなっていうのを今回ちょっと楽しみに思ってるところなんですよ。
なるほど。
まあステアリングがノーマルだったり、あとは足回りですよね。
そうですね、どんな走り、足回りは硬いんですか、柔らかい、
まあ、要するにスタンダードの方が一般的には柔らかかったり、うんうん、車高も、まあ、大体のモデル1センチ高くなってたりとか、はい、まあ、X モデルだったら車高は変わらないけれども、このロール、車の傾きを抑えられるように、うんうんうん、まあ、特に段差乗り越える時とかは逆にその硬さがちょっと気になったりとか、
はいはいはい、
そういう違いがありますけど。
なるほど。
あと i4 の特徴的なところって、そのイレイサスペンション周りの話を勝手に始めちゃいますけど
いい
エアサスペンションですからね。
はい、あ、もうスタンダードもエアサスでしたっけ。
そうですね、基本的には i4 だからエアサスみたいな感じなんで、乗り心地がちょっとグランクーペ、あの4シリーズグランクーペと全然違うよというのがポイントなわけです。
ちょっとじゃあふわふわしたような乗り心地ってことですね。
それはですね、
はい、
これから乗ってみないと。
そうだ、フェアさんも実は i4 は
初めてではないです。
ああ、
初めてではないですけど、でももうまだ体にこう染み付いてる車じゃないですか。
あ、
そ
うですね、
あ、でもこの縁石越えた瞬間からなんかちょっと違いません？
そうですよね、
ポンってこうちょっと独特な、
ちょ軽いような感じがします。
エアサスペンションといえば、まあ7シリーズ X5 オプション装備車、はい、X7 なんかで、
そうですよね、
まあ、割とメジャーといえばメジャーなのかもしれないですけど、少しちょっとやっぱ趣が違いますね。車自体が多少軽いっていうところが違うのと、
はいはいはい、
あとはまあそのバッテリー、思いやエンジン、はい、今までの車エンジンですけど、
はいはい、
今回バッテリーしかも床下に敷き詰まってるっていう、
はい、
レイアウトが他の車と違うので、フィーリングも当然なんか違ってくるのかなみたいな。
そうですね、
ま
あ、なんで、ああなんで i4 ってエアサス採用なんですか。
まあ、多分バッテリーを保護するとか、乗り心地、あとはその重い車の積載量の変化とかに対応するとか、ちょっと意図はまだ、
はいはい、
私も詳しい資料を見たわけではないのでわからないんですけど、うんうんうん、しかしまあこのセグメント、3シリーズのセグメントでエアサスペンションとか初めてじゃないかな。
そうですよね、イメージないので。
ちょっとやっぱ加減速の感じが
つかめないですか。
そうですね、モーターのブレーキが強いので、
あと回生度合いも変えられますしね。
そうですね、アダプティブ強い、強いでしたっけ。
アダプティブでもすごい優秀だなって私ちょっと感じました。乗った時にな
んか車と協力しながら楽に走る感じもあって、
ACC ちょっと入ってる感じですもんね。
そうですね、
こう減速して
くる、多分原理的には
そうですよね。
ACC の機能を常時スタンバ って置いて使ってるみたいな感じだと思うんですけどね、うんうん、
すごい楽だなって思いました。突然アブレーキっていうのがなくて勝手にこう減速してくれるので。
他のメーカーとかだとそのパドルシフトがついてたりして、
はいはい、
マニュアルで回生具合を変えるっていうのは結構昔からやってたところは多いんですけど、BMW もまあなんかそういうことやるのかなと思いきや、アダプティブとかいう、まあ、なかなか聞き慣れないものが出てきたと思って
あんまりないんですかね、アダプティブって自動で
回生する。まあ僕もめちゃくちゃ EV 最近の見てるわけじゃないので、
はいはいはい、
詳しいことは言えないですけど、うんうん、でも初めて聞きました。まあ、それに BMW の持つ、まあ、センシング技術、うん、三眼カメラ、レーダーセンサー、はい、その辺の技術があればこそそういうことが常時できるのかな。
そうですね、そういった機能も加わって技術も加わった上でのアダプティブ改善ですね。そうですね、
やっぱりとにかく新しい要素がてんこ盛りだなっていうところが
確かに
この車の特徴でしょうか。
まずパネル画面の見た目からしてそうですか。
そうですね。
一番わかりやすいの
レイアウトだとか、まあというか基本コンポーネントは、
はい、
もう4シリーズグランクーペ、
そうですよね、
でその要するにルーツにあたる3シリーズから、
はい、
まあ、基本は同じなんですけど、コンソールとかエアコンスイッチの周りとか、
はいはいはい、
吹き出し口調が変わるだけでこんなに印象変わるっていうぐらい違いますよね。
なんか未来感がありますよね。
全然こっちの方がやっぱ新しい車なんだなっていうふうに、
は
い
は
い、
分かります。
分かりますね。
画面の明るさとかなんか鮮やかさも変わったような気がします。
あ、まあ確かにそうですね、まあ、
大きいからの形が変わったからなのか。
そもそもこれめちゃくちゃ大きいですから、
ね、そうですよね。でもちゃんと縦型の iPad みたいな感じではなく、そこは昔から
横流れアウトで
曲線してるあたりがいいですね。
すごい美しい横長の画面に沿ったこのなんていうんだろう、メインメニューの配置になってたりとか。
あ、はい、そうですね。
ダイヤルもまあついてますし。
そうですね、
この辺が非常に新時代のグラフィックユーザーインターフェースっていう感じがします。
はい、
まあ、この8世代目のナビすごい
好きですか。
好きです。お、好きですけどまあちょっとまだ使いこなせないそこは悔しいところですね。
でも結構見られました、中身は。内容とか機能とかは。
いや、まだ見られないですね。
ちゃんと見てな ないですか。
いや、見てはいるんだけど覚えられないっていう感じで。
ヒヤさんで覚えられなかったら多分私とか他の方どうなるのって話ですけど。
そうですね、まあ、やっぱカスタマイズすることは前提になってるのかなっていう感じが。
そうですね、それちょっと思いました。
だから結構その最初のうちは欲しい機能とかたどり着くのに時間がかかったり、初期設定そのものに結構時間がかかったり。
そうですね、自分のこうレイアウト仕様とかよく使う項目の気に入りとか全部こう完成させるまでに時間かかりそうですね。
そうです。まあでもそれを言い始めたらもともと BM だったので最近はもう機能が多すぎて、
確かに、
まあ、ほとんどのお客様は大体5年ぐらいかかって大体の機能をようやく使いこなしてくるみたいな、そういう方もいるぐらいなんで、
その頃には代替えしてしまってこんなの知らなかったみたいな、
まあ、そういう方はとても多いと思いますけど、
実際納車とかでもいますね。
そうですよね、
前から BMW で乗ってるけど使ってなかったみたいな。
長くゆっくり付き合って自分の車にしていく、自分の感覚も車に寄せていくし、ほうほうほう、車もドライバーに寄ってきてくれるっていう、
そうですね、
それがBMW 流の駆け抜ける喜びの一つの形でもありますよね、
うんうんうん、確かに。 BMW i シリーズは昔から携わってきてたと思うんですけど、フィアさん。
そうですね、僕のやっぱ初めての仕事は、
はい、
i3 および i8 に関する説明とか試乗とかばっかりだったんで、正直 EV っていうのは、
はい、
今更っていうくらい
さすがです
身に馴染んだものなんですけど。
そうですね、結構イメージ、愛が詳しいというイメージもあったので。
そうですね、
皆さんが、
まあ、EV はの説明ずっとやってたりとか。
そうですね、
まあ、そもそもその仕事で EV を扱う関係上、こう充電時間とか、例えば試乗会とかでも、
はいはいはい、
その試乗でのこうバッテリーの減り具合から、
はいはい、
何台充電して何台予備車を出すとか。
あ、なるほど、なんか回し方ですね。
そうですね そういうところすごい考えてやって
た、ね、あ私正直 i3 とかあるとそんなに詳しくないんですけど、なんか今も新しい電気自動車っていう感じで出てるじゃないですか、 i4 i3 とかがなんかどういう風に変わってきたとかって突然聞いちゃいますけど、
あるんですか。やっぱりその OS8.0、
はいはい、
まあ、これの存在も最近はかなりこう使う上で重要なんで、正直結構違う車だなっていう印象がありますね。で、EV に関してはもう正直バッテリーの容量、
はい、
これとあとまあ充電性能ですね、
はいはい、
充電性能、車の充電能力と急速充電器の給電能力、まあ、ここによるところがほとんどなんで、
はい、
あの場所を車によって結構変わるんですね毎回。充電するのにどのくらい時間がかかるとか、どのくらい走ればいいとか、まあ、特に季節とかも関わってくる。
あ確かに環境そうですよね。
その都度考えなきゃいけないっていう意味では、
うんうんうん、
EV って結構常に変わり続けるものなんですよね、
はいはい、なるほど。
だからこの、じゃあ車が i4 になりましたっていうんで、はい、めちゃくちゃ変わったかというとそういうわけでもないですね。
昔からの技術がそのままこう、
そうですね、 EV を使う感覚っていうのは変わらないんで、特にまあ i8 の PHEV とかもそうですけど、
うんうんうん、
その辺はまあ指して i3 やとかと、 i3 特にお乗りの方が、
はい、
じゃあすんなりと i4 乗り換えられますかっていうと、もうボディサイズぐらいしか困るところ
ない
じゃないですか。
あそうなんですね、確かにもう EV としてこうカーライフを送ってきた方はそんなに大きな変化がないみたいな感じですか。
まあ、車のコンセプトはちょっと i3 はかなり独特だったんですよね。メガシティビークルって言って、
はいはい、
100万都市であのコミューターとして使われるような EV を想定したっていうことで、
はいはい、
操作性とかシフトレバーの位置とかもう全然他の BMW 車と何一つ被ってるところが、
あそうなんでしたっけ。
そうです、シフトレバーの、
あそっかシフトここにあります
ね、このシフト、あのワイパーのレバーの手前ぐらいにあったりとか、はいはいはい、とその辺が全然違って、
うん、
まああとはこのどっちかっていうとまあ IX が近いんですかね。
そうですね、
インテリアとか、
まあ、レザーのシートとかの使い方とか材料とかですよね。
私も最初やっぱ iX 見た時に、
はい、
あ i3 があの正当進化したらこうなるんだなっていうどっちかというと私の印象だと、
はい、
i3 の後継は iX みたいな感じですね、ポジション的には。
そうですね、でもイメージあります。そういう、
そうです、
ちょっと大人になったかなみたいな感じですね。
そうそうそう、
i3 があ
年を経てよ、体も大きくなったんだなみたいな、
そうですね、成長したでグリルもこう大きくなってって感じですよね、イメージは。
確かに i3 も、まあ、当時のバッテリー技術からして、
はい、
まあ、1台の車に積んで走る航続距離というのは限られてるから、
はいはい、
それだったらあえて小さいコンパクトカーを EV にするべきなんじゃないのっていう風な考えのもと作られたわけですけど、まあ、時間が経ってこれだけバッテリー技術も進化すれば、まあ、BMW が得意とするグランドツーリングのセグメントにそれは入れるんで、
はい、
i3 がやりたかったことをようやっと iX でやったっていう感じなのかもしれないなと、
なるほど、
そこは思ってますね。でそこでこの i4 っていうのはなかなか絶妙な位置にいる車で、要するに i3、i8 が販売されてる時、
はい、
一番お客さんに言われたのは i5 ないのっていう。
あそうなんですか。
i3 ってやったらちっちゃいじゃないですか。
はい、そうですね、形もちょっとこう違うんですね、
ズングリ
バックな感じで。
で i8 よりはあの前やりすぎスーパーとか、
まあ、確かにそうですね、
ぶっ飛んだ車って感じだったじゃないですか、
うん、乗用車ではないですからね。
BMW が得意なのは3シリーズ5シリーズあたりのこうセダン、実用的、
はい、
でロングドライブ快適、そういう車じゃないですか、
はい、
そこポッコリ抜きしたんですよね。
そうですね、
それは確かに i5 求めるわ、
うんうんうん、
で当然 i5 出すとか出さないとかいう噂が聞こえてて、
はい、
なかなか来ないなって言ってる中登場したのがこの i4 の前身にあたる、
はい、
ビジョン、ビジョンダイナミクスだったかな、
はい、
ちょっと名前がいろいろあって私もちょっと怪しいんですけど、
はい、
i4 のプロトタイプにあたる車が、まあ、出たわけなんです、
はい、
まず100周年を記念してビジョンネクスト100ってゴールド あのホイールカバーかぶったコンセプトが出たんですけど、まあ、それが初めて縦長のグリルをなんか使ってたりとか、
うんうんうん、
ちょっと特徴的な車だったんですけど、それをもう少しこう市販風に変えたのかなっていう感じでできたビジョンモデルが、そのビジョンダイナミクスっていう、
はいはいはい、
白いボディに細いヘッドライトつけていて、ただフォルムはこの iPhone にすごい
そっくりだったんです。
でしばらく経ってみれば4シリーズがなんか似たようないでたちで出てきて、
はい、確かに
これってことは iPhone がビジョンダイナミクスのシャンパンになるわけかというふうにして、結構前から発売が審査されていたのに4シリーズファミリーながら一番最後に出てきたっていう。
そうですね、なるほど。ちょっとじゃあ小出しされてたんですかね。
そうですね、 6年越しじゃないですか。2016年にコンセプトカーがデビューしてて、なるほどグランクーペなんだと思って、セダンじゃなくてグランクーペの方が新しい車っぽいもんなとか、
形的にですかね。
そうですね、と思って最初はなんか今やっぱ流行りの SUV で出すんだろうみたいな噂が聞こえてたんですよ。 i5 とか言われてたの、はいはい、でどっこい i4、グランクーペ出しますって聞いて、はい、ああやっぱり BMW はこっちなんだ
ちょっとスポーティーな、僕もちょっと、
はい、はい、嬉しかったですね。
でもそうですね、フィアさん的に4シリーズ
やっぱり3とそのスポーティーバージョンの4、これ外しちゃいかんだろうというのは本音ですか。で今はまあ IX3 も
そうですね、
はい、出てますし、 SUV もあってグランクーペもあって、まあ、セダンもちょっと欲しいかなっていうところはあるのかもしれないですけど、はいはい、セダン後回しっていうのはいいですねちょっと今時感が、
ね、確かに
今はグランクーペなんです
よ。まあ順々にきっと増えていきますね、 その段階が。
あとは他社の EV とか見てみても、はい、結構やっぱりどのメーカーも新しさ、
はい、
新しさスタイリングとかデザインにも出していこうかなってこう野心的な作りが見える中 で、
ね、
iPhone ってその中で並べてみると、
はい、
まあ、結構落ち着きある方なんじゃないかっていうか、
確かに
熟成された見た目デザインで出されてるなっていう、
うんうん、
あなんか BMW らしい堅実な作り方してるんだなっていうのがちょっと思いました、はいはい、
そうですね、 EV に見えないといえば見えないですもんね、グリル見ないけれども。
そうですね、他の4シリーズグランクーペと並んでたら違い
は、まあ、紛れてるような。
そうですね、分かんない。
さらにもう一度
話題に入ってきたがる BMW パーソナルアシスタント
何に反応したんですかね。
BMW っていうところがよく反応するんですよ。
でもこの4シリーズグランクーペ iPhone は非常に需要高いんじゃないかなって私は思うんですけど、その乗用車として。
そうですね、うん、一番おすすめしやすいですよね。
そうですよね、しかもこれから EV が普及していく中で割とこうスタンダードタイプの、まあ、ボディタイプもそうですし。
そうですね、これを一番最初に出しておけば全ては平和だったのかもしれないっていう気持ちもちょっとあるんですけど、
そんな覆すような
。そう、 i3 と i8 やっぱり意欲作すぎたなっていう印象がすごい
あって、あ、まあ確かにそうですね、最初だからそういう風にしたんですかね。
そうですね、そもそも BMW i っていうブランドが立ち上がってから、はい、たった3年ぐらいで発売した車なので、
あ、
もう多分いわゆるノリと勢いってやつだったのかな。
なるほど、だからもうインパクトのある特徴のある車をっていう。
そうですね、それにまあ車をこう売って台数をたくさん売る車じゃなくて、こう技術革新をするとか、ものづくりの後のためになるようなものづくりをするとか、はいはい、そういう視線で作られた車だったりとか、あとは他メーカーですよね、他メーカーに対して、
はい、
なんか それだけの解決じゃなくてこういう方法もいろいろあるよっていう、こう革新的な、まあ量産車なのにカーボン、フルカーボンボディモノコックだったりとか、はいはいはい、シャシーとキャビンが別設計だったりとか、そういう一緒に同時に作れるんですよね、ボディの部分と車体の部分、はいはいはい、で最後にドッキングするだけなんです。時間があんまかからないっていう最後。であとはあれですねあのタイヤ、 i3 の場合は細いタイヤ、
そうですね、
細くて径が多
く、
自転車の反応して回線ブレーキが
優秀です。
優秀ですし、あ、何かあんのかなってこうちょっと注意しちゃうような。
確かに、でも知らせてくれますからね。
そう、ある意味知らせてくれるみたいな。本当
に安全でもありますよね。
あ、さっきの話題も戻りますけど、タイヤとか、はい、まあ、そういう革新的な技術をいろいろ盛り込んですごいでしょっていう風に出てきたのが S3 だった。
見せつけるような形で。
そうですね、 アイスビー今見ても古いかっていうとそんな古さ全く感じない。
全然感じないですね。
i8 もまあそうですけど、うん、i8 まあ見慣れたとかそういう場合もあるかもしれないですけど、でも別にじゃあ未来的じゃないかって言われたら今でもも
はや未来的ですよね。そう、やっぱそういう風に作られてるんだって思います。
まあなのである意味一番ベーシックな EV は今出ているこの車たちであると、
はい、
言えるわけですね。i3 i8 はやっぱりそのチャンエンジングなもの選びをできる人じゃないと
挑戦しない。
まあそうっていうか、まあちょっと不安あるじゃないですか。
そうですね、車に特に EV、 なんで、EV だとインフラとかも。
ということでこの i4 iX3、はい、この辺りはもう非常にどなたも選びやすいになってるっていうのが、まあ
そうですね、
まとめにふさわしい言葉でしょうか。
ようやくここに来て iPhone っていうみんなが、
そうですね、ちゃんと大人も5人乗れて、うん、荷物も結構乗って、でしかもハッチバックスタイルだから、
はい、
荷物の出し入れしやすいっていうグランクーペの特徴もありますし、あと何よりこの見た目スタイリッシュみたいな、ね、はい、なんかちょっと自分の駐車場に置いてあるとおおいいなって、
そうです、ね、
ついつい眺めちゃうようなところありません、グランクーペ
かっこいいですよね。
そういう良さが盛り込まれてるのはいいなっていう感じなので、
なるほど。
まあ最近コロナウイルスの影響とかもあって、はい、お出かけがしないスタイルが身についちゃったりとか、また単純にその世の中の流れを先取りしていきたい意識の高い方とか、はい、そういう方はもう EV をためらわず選んで、
そうですね、
その時にこの i4 っていうのはとても無難な選択肢として非常に使いやすい車が決まってるのかなっていうのが、
そんな迷う要素がないですね、もはや。
そうですね、
その形とかで迷ったりとかしない気がします。
まあちょっとサイズが若干大きいですけど、
あ、まあまあそうですね、
全幅は1850mm でしたっけ。
はい、
まあでも正直 1900mm 行ってなければ日本のご自宅の駐車場の事情が許す限りは、
うん、
運転してる限り問題ないなと、そうです、ね、いう印象ですので、
今どんどん大きくなってますしね、車。
そうですね、
はい、はい、という感じで。
そうですね、まあ、とりあえず iPhone に対する私の率直な、
そうですね、所感という
のが、はい、所感でございました。
i シリーズのこともいろいろ語っていただいて、ね、ありがとうございます。はい、まあ、次回もまた出演していただいて、はい、いろいろ iPhone に関してお話していただければと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、それではこの辺で、はい、お相手はポルティと
ピアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。